こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。総合診療科の僕が患者さんから教わった70歳からの老いない生き方は、北海道函館市で総合診療に携わる優マンデリンが高齢の患者との診療経験から得た健康と暮らしの知恵を整理した実用書である。対象は主に70歳以降の読者だが、年齢を重ねることを衰えを避ける競争としてではなく、自分らしい生活の質を保つ課題として捉え直す内容は、家族や介護に関わる人にも示唆を与える。扱われるのは睡眠、運動、食事、社会参加、医療との付き合い方である。ただし単一の健康法を万能策として提示する本ではない。総合診療の視点から病気、生活習慣、家庭や地域での関係、本人が大切にしたいことを切り離せない問題として扱う。厳格な我慢よりも継続可能性を重視し、アンチエイジングから幸福を含むウェルエイジングへと発想を移すことが本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、寿命の延長ではなく本人の望むウェルエイジングを基準にする本書の重要な特徴は、老いないという題名を若さを取り戻すための技術論として扱っていない点にある。著者が重視するのは、年齢や病気による変化を完全に消すことではなく、その人が何を大切にし、どのように暮らしたいのかを医療と生活の判断基準に置くことである。これは数値を下げること、検査を増やすこと、寿命だけを伸ばすことが常に本人の利益と一致するわけではないという総合診療的な認識に基づく。高齢期には治療の効果だけでなく、通院の負担、薬の影響、食べる楽しみ、家族や地域とのつながり、自立して選べる範囲などが生活の質を左右する。本書は健康行動を命令として提示するより、本人の希望と現実の体力環境に合わせて選び直す姿勢を促す。したがってウェルエイジングは病気の有無だけで成否を図らない考え方である。できなくなったことを数えるのではなく、今の条件で維持したい活動や関係を具体化し、そのために医療、介護、習慣をどう使うかを考える枠組みとして機能している。次に、睡眠、運動、自然散策を無理なく続く日課として組み立てる。第1章で扱われる健康習慣は、強い意志や高価な器具を前提にしない。例えば睡眠については、誰もが一律に長時間眠るべきだという固定観念より、起床時刻を整え、自分にとって無理のない睡眠のリズムを作る視点が示される。高齢になると睡眠の長さや途中で目覚めることへの不安がかえって生活リズムを乱す場合があるため、数字だけを絶対しないことに意味がある。運動も過度な目標や苦痛を伴う訓練より楽しく継続できる活動を選ぶことが中心になる。紹介される日々の歩行や自然の中での散策は、身体活動を増やすだけでなく、気分転換や外出のきっかけにもなりうる。ここでの要点は、運動を独立した義務にしないことだ。買い物、友人との約束、景色を見に行くことなど、生活上の目的と結びつければ続けやすい。本書は、健康法の理想像を押し付けず、体調、住環境、既往症に応じて負担を調整する必要を示している。症状や転倒リスクがある場合には、自己判断で活動量を急に増やすのではなく、医療者に相談するという慎重さも、この実践の前提となる。さらに、食事制限より、食べ方、減塩、栄養の取り方を現実的に調整する本書の食事に関する提案は、禁止中心の健康論とは距離を置く。高齢期には厳しい制限によって食欲や楽しみが失われ、必要な栄養まで不足する恐れがあるためである。その一方で、血糖の急な変動や塩分の過剰摂取のように日常の工夫で見直せる問題には具体的に目を向ける。野菜を先に食べるという提案は、食事の順序を変えることで食後の血糖変動に配慮する方法として位置づけられる。またヨーグルトは腸内環境だけでなく、タンパク質やカルシウムの摂取という観点からも取り上げられ、酢は味のアクセントを利用して減塩を助ける工夫として紹介される。これらは特別な食品だけに依存せず、普段の食卓で選択肢を増やす発想である。著者の診療地域には塩分の多い食事を好む背景もあるとされ、本書では一般論を生活文化から切り離さずに考える姿勢がうかがえる。もっとも、糖尿病、腎疾患、生化障害、食物アレルギーなどがある人では食事の優先順位が異なる。万人向けの断定として受け取るのではなく、自身の疾患、処方、食欲を踏まえ、主治医や管理栄養士との相談材料にする読み方が適切である。そして、孤立を防ぐ会話と役割が心身の老いへの重要な対策になる。本書が他の健康習慣と同等、あるいはそれ以上に強調するのが、社会とのつながりである。運動よりも仲間とおしゃべりという印象的な表現は、身体運動の価値を否定するものではない。健康を支える要素を運動量や検査値だけに狭めないための問題提起である。孤立すると外出、食事、睡眠、 服薬、受診といった日常のリズムが崩れやすく、困りごとを他者に伝える機会も減る。気兼ねなく話せる相手、参加を待ってくれる集まり、誰かの役に立つ役割があれば、生活に予定と張り合いが生まれる。本書は退職後であっても他者に貢献する機会を持つことや、好奇心・興味を保つことにも触れ、高齢者を受け、身のケア対象としてのみ見ない。重要なのは社交的であることを競わせない点である。大人数の活動が負担になる人もいるため、親族・近隣、趣味の仲間、地域の相談先など、本人が安心できる接点を小さく確保することが現実的になる。認知症や疾病があっても、社会生活の可能性を一律に閉ざさず、支援を使いながら関係を保つという簡易も。この章の意義である。最後に、医師・病院・薬を過信せず、相談できるかかりつけ医と判断を共有する。第4章は、医療を避けることではなく、医療との良い距離感を作ることを主題にしている。高齢になるほど複数の病気や診療科に関わりやすく、処方薬も増えやすい。その結果、薬そのものの副作用を飲み合わせ、服薬の煩雑さが生活の負担になる可能性がある。本書が薬の飲み過ぎに注意を促すのは、自己判断で中断するよう勧めるためではない。何の薬を、どの目的で、どれほどの利益と負担を見込んで使っているのかを、医師や薬剤師と定期的に確認する必要を示すためである。検診や治療についても、年齢、体力、既往歴、本人の価値観によって適切な選択は変わる。著者は、病名だけでなく家族関係、食生活、介護や福祉の事情まで視野に入れる総合診療医であり、本書にもその姿勢が反映されている。そこで重要になるのが、症状だけでなくこれから何を続けたいかまで話せるかかりつけ医の存在である。受診時には困っている症状、服用中の薬、市販薬やサプリメント、生活上の目標を整理して伝えることが、より個別的な判断につながる。医療を万能しも敵視もせず、本人の生活を守るための共同相手として位置づける点に、本書の実用性がある。結論として、本書は70歳以降の健康を考えたい本人に加え、親の暮らしや医療選択を支える家族、地域活動や介護に関わる人にも向く、睡眠、歩行、食事、交流、服薬という身近な論点を扱うため、読者は現在の生活に照らして無理なく変えられる部分を点検できる。一方で、特定の病気の治療手順や厳密な栄養管理を知りたい人にとっては、専門診療や個別の医療相談を補う入門的な位置づけになる。実践上の利点は、健康を我慢の総量ではなく、続けられる習慣と大切な関係の設計として捉え直せることにある。類書にも運動減塩、認知症予防を説くものは多いが、本書は総合診療医が高齢患者との関わりから得た視点を軸に、医学的な助言を本人の希望、地域性、社会的孤立、医療負担と結びつけている点で異なる。特に、会話や役割を健康の周辺要素ではなく重要な基盤として扱い、薬や検査にも個別の目的を問い直す姿勢が特徴的である。若さを保つための万能法を探す読書ではなく、病気や変化があっても自分らしい生活を維持する条件を考えるための実用書として読まれるべき一冊である。ご支援いただける場合は、マスモリユーアーマンデリン、ポッドキャスト説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。